ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部東谷さんです。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の東谷です。よろしくお願いします。
はい、
そしてもう一人どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。郡山警察署から来ました駅田です。よろしくお願いします。
はい、東谷さん駅田さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
駅田さんは確か去年奈良マラソンの関係でラジオにご出演いただいた以来になりますね。
そうなんです、うん、去年、出演させていただいた時は初めての出演ということで緊張しすぎてしまい思い通りに話すことができなかったんですが、今回は上手に話せるように精一杯頑張りたいと思っています。
はい、まあ、あの細かいことはあまり気にしなくて大丈夫ですので元気いっぱいお送りしてまいりましょうね。
はい、はい、お願いします。早速今日のテーマに入る前に、県民リスナーの皆さんにお願いがあります。
はい、
それは飲酒運転の撲滅についてです。
はい、
奈良県警では飲酒運転の撲滅に向けて啓発活動や検問による取り締まり活動を実施していますが、うん、4月末時点の概数で飲酒運転の交通事故が7件も発生しています。またこちらも4月末時点での概数ですが、飲酒運転での検挙が151件もあるんです。
これだけ飲酒運転のことが言われている中でもまだまだ飲酒運転をしている人がいるんですね。
そうなんです。短い距離なら少ししか飲んでいないし、と飲酒運転をしてしまう方がまだまだいるんです。
はい、
僕もお酒を飲むのが好きですが、お酒を飲んだら絶対に車を運転しない、お酒を飲むなら車で行かない、これだけは絶対に守ってください。
はい、
グループでお酒を飲みに行くときにはグループの中でお酒を飲まない人を決めておいて仲間を安全に送り届けるハンドルキーパー運動も実施しています。
はい、飲酒運転はダメだというのは当たり前のことかもしれませんが気をつけるようにしましょうね。ところで皆さん今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
はい、僕は奥さんの実家に帰らせてもらい、お父さんたちと一緒にお酒をたくさん飲んで楽しく過ごしてました。
はい、
飲酒運転はしてないんで安心してください。
もちろんね。はい、
私は父親と兄2人と一緒にゴルフに行っていました。
楽しくお酒を飲んだりとか楽しくゴルフをされたりとかとても素敵な時間を過ごされたようなんですけども、駅田さんゴルフの腕前ってどうなんですか。
大して上手ではありません。
そうなんですね。
たまに1人で練習には行くんですけど、なかなかうまくならなくて困ってるんです。ストレス発散にはなるので、練習場では思いっきりフルスイングをしています。
いいですね。じゃあ日々のストレスをゴルフボールと一緒に飛ばしているってわけですね。
はい、ストレスは飛んでいかないんですけど、飛んでいくんですけど、ボールはうまく飛んでいきません。
はい、まあ、そんな駅田さんなんですが現在の郡山警察署の勤務ということで先ほどご紹介いただきました。日頃どういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、普段は道路使用や車庫の申請受付、免許更新の手続きや免許証の住所変更の手続き等の業務をしています。
はい、
また幼稚園や小中学校福祉施設などで交通安全教室を行ったりするのも業務の一つです。
はい、
大変ですが元気いっぱいな子どもたちの笑顔を見れるので、交通安全教室へ行くと毎回元気をもらえます。
確かに子どもたちの笑顔って本当に元気もらえますもんね。はい、これからもね頑張っていただきたいと思います。ではそろそろ本題へと移っていきたいんですが、今回は自転車の安全運転についてお話をしていただけるということでしたよね。
はい、今月5月は自転車月間として啓発活動や指導取り締まりを実施しています。今年の4月1日からは16歳以上の方が一定の違反をした場合青切符で処理されるという制度も始まりました。
はい、
自転車は軽車両といって車の仲間で、交通ルールを守り安全運転を心がけてもらうことが大事なので、今日は自転車の安全運転についてお話しさせてもらおうと思っています。
はい、自動車自転車の運転手歩行者も皆さん交通ルールを守るということが大切ですもんね。ちなみに自転車の交通事故ってどれくらい起きているんでしょうか。
はい、 令和7年中奈良県内で発生した自転車が関係する交通事故は496件で、うん、はい、令和6年中と比べて91件も増えているんです。その中で一番多いのが出会い頭事故で、うん、293件も発生しています。
そんなにも事故が起きているんですね。出会い頭事故ということは交差点なんかで止まらずに飛び出してしまって交通事故に遭ってしまうっていうことですよね。自動車やバイクはもちろん自転車もやはり安全運転をしないといけませんよね。
そうなんです。自転車に乗っている途中交差点に差し掛かり止まれの標識があるのに、うん、車なんて行きそうにもないしこのまま進んじゃえと一時停止もせずそのまま飛び出してしまい車や歩行者と接触するという出会い頭事故が多いんです。
うん、住宅街の交差点で自転車が飛び出してくるとかヒヤッとしますし本当に危ないですよね。
そうですよね。北山さん、はい、出会い頭事故を防ぐにはどうすればいいと思いますか？
はい、これはやっぱり安全確認ですかね。
さすがです。その通りです。はい、交差点に入るときはしっかりと右左右後ろの安全確認をしてください。
はい、
止まらなくても大丈夫だろう車は来ないだろうと進んでしまうと、うん、事故につながることがあるので注意してください。
はい、右左の確認は分かりますが後ろも確認するんですね。
はい、後ろからも車やバイク歩行者が来る場合があるので、うん、後ろの安全確認も大事なんです。
うん、
安易な考え方でいると取り返しのつかないことになるかも。
皆さん右左右後ろですよ。
はい、その他にも通学路や自宅周辺の通り慣れた道も要注意です。
はい、
いつも通っているから大丈夫ここは通行量が少ないから安心などと思い込んでいませんか？
うん、
通り慣れた道では危ないという意識が薄れてしまい安全確認を怠り事故に遭いやすいので気をつけてください。
はい、見通しの悪い交差点や止まれのある交差点など車が曲がってくるかもしれない歩行者が飛び出してくるかもしれないと常に危険を予測しながら運転をしなければいけませんね。
はい、私の勤務する郡山警察署管内では駅周辺に狭い道や一方通行の道が多いため、
はい、
一方通行を過信して自動車と接触することがあり、うん、通勤通学では複雑なため事故が発生しやすい傾向があります。
はい、
混雑する駅前では歩道や横断歩道での歩行者との衝突が多いですし、うん、特に見通しの悪い交差点もあるので要注意です。
はい、夜間とか特に危ないですよね。人や車もいっぱい通りますし。
はい、暗いので運転手は街灯などで周りから見えているつもりでも自動車やバイクからは無灯化の自転車は認識できないことがあります。
うん、そうですよね。急に人が飛び出してきたような感じになるっていうのがすごい怖いですよね。
そうですよね。うん、特に暗い色の服着ているときは見えづらくなります。
確かに。
そうなると対向車や歩行者との接触事故にもつながりやすくなってしまうんです。
うん、は
い、
なので周りから見えやすいように明るい服を着たり自転車のライトをつけることはもちろんそれプラス反射材等を活用し自分はここにいるんだという相手へのアピールもしていきましょう。
はい、わかりました。ところでさっき駅周辺の話題でなんかちょっと思ったことがあるんですけども。
はい、どうされました？
はい、携帯を操作しながらね自転車を運転しているっていうのをよく駅の周辺で見かけるなと思いまして。あれも危ないですよね。
そうなんです。ながら運転も本当に危険な運転行為です。
うん、
特に若者たちに多くスマホの画面に集中すると前方の歩行者や障害物への注意が散漫になりますし、
はい、
操作中は片手運転やハンドル操作の不安定さにより転倒や歩行者との衝突が引き起こしてしまいます。
うん、自転車は車やバイクと違って運転免許証がなくても乗れますし、あと年齢も関係なくどんな方でも乗れるっていうことを考えると自転車だから大丈夫っていうふうに思ってしまう方もいるかもしれませんね。
はい、まさしくその通りです。
うん、
最初にも言ったように、はい、自転車も自動車やバイクと同じ車の仲間になります。
はい、
運転中に携帯を操作することはもちろん違反ですし、うん、乗っている途中に電話がかかってきたり道を調べたいなという時などは必ず交通の支障にならない場所に止まってから携帯電話を操作するようお願いします。
はい、で携帯電話を使いながらといえば片手運転もやっぱり注意ですよね。
はい、片手運転はハンドル操作の遅れや転倒 歩行者との事故を引き起こす可能性のある極めて危ない行為です、
はい、
片手と両手だとブレーキの効きも違いますし、うん、緊急時に急ブレーキをできない可能性があります。
まさに危ないって思った時にはもう遅いというわけですよね。
はい、またふらつきやすくなりますし、歩行者や障害物への衝突事故のリスクも高くなります、
はい、
過去には下り坂でペットボトルを片手にスピードを落とさず交差点に進入し、うん、横断歩道を横断中の歩行者に衝突し、うん、歩行者の方が亡くなってしまうという事故も起きています。
そうですか。そういったお話を伺いますと、自転車って危険な乗り物なんだということが改めて感じますよね。
はい、
とそうですよね、うん、ちなみにもう一つ、うん、自転車に乗るときに大事なポイントがあるんですが、うん、北山さん何だと思いますか？
大事なポイント何でしょうか？
ヒントは最初の文字がへ、うん、で最後の文字がとです。
ヘルメットですね。
そうです、
はい。
自転車を運転中に交通事故にあって亡くなってしまった方の約5割が頭部を負傷し、うん、ヘルメットをかぶっていない場合と比べると、ヘルメットをかぶっていない場合はかぶっている時と比べると約 1.4 倍もなくなってしまう可能性が高くなります。
約 1.4 倍ってそんなにも高くなるんですね。ヘルメットをかぶるっていうのは本当に大事なことなんですね。でもヘルメットをかぶっていない人まだまだいますよね。
そうなんです。ヘルメットの着用は現在も努力義務となっていて、
はい、
着用していなくても交通違反にはなりませんが、うん、転倒すると大怪我が最悪死に至る場合もありますので、うん、自分の身を守るためにもヘルメットの着用は大事なことなんです、
はい、
大和郡山市では自転車に乗る市民を対象に自転車乗車中の頭部の保護及び転倒時の怪我の軽減を図るため、うん、ヘルメット購入の際身分証明書を提示し大和郡山市民であることが確認できれば、ええ、2000円の助成金が出ます。詳しくは大和郡山市役所のホームページに記載されていますので、うん、皆さんご確認ください。
わかりました。大和郡山市民の皆さんぜひこちら要チェックでお願いいたします。自転車ね、年齢関係なく誰でも簡単に乗れるという便利な乗り物ではありますが、自分は車両を運転しているんだという認識と、あと緊張感を常に持って正しく交通ルールを守って自転車を運転するということが大切ですよね。
はい、さすが北山さん、はい、まさにその通りです、うん、皆さん自転車は確かに便利な乗り物で年齢関係なく乗ることができますが、乗り方を間違えると凶器になるということを忘れず、うん、交通事故に遭わない起こさないためにも正しい交通ルールを守って安全運転をお願いします。
はい、はい、
皆さん安全運転、自転車の安全運転、これだけは絶対にお願いします、うん、僕たちもこうやってラジオ中でこういう風な情報発信をしているんですが、うん、警察の仕事に興味があるという方、うん、リスナーの皆さんの中でいられましたら、今年の第2回の奈良県の採用試験が7月1日から応募開始されます。少しでも興味があるなという方はぜひホームページを確認してください。
はい、わかりました。ではそろそろお時間です。最後にいつもので締めましょう。
はい、はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。東谷さん、駅田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報をお届けしました。